BTS のみんなで賛美していきます。ラララララララララララララララ3はい、イエスのみんなで私は立つ、主の力を受け私は立つ、敵が襲っても倒れない、主の力を受け主の力を受け主の力を受け立ちます。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今朝もあなたの御前に耳を傾けます。どうぞあなたの御言葉を語ってください。生きる糧を与えてください。心を開きます。聖霊様、どうぞ望んでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朗読をいたします。本日はエペソ人への手紙5章22から33節です。エペソ人への手紙5章22節から33節お読みいたします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自分がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて、夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。パウロはキリストと教会との関係を示しながら、夫と妻の関係について語っています。妻は主に従うように自分の夫を尊んで夫に従いなさいと。また夫はキリストが教会を愛したように自分の妻を愛しなさいと教えています。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は26節と27節が目に留まりました。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。キリストが イエス様が本当に清めてくださるお方だなということを今朝は思いました。イエス様に会って私たち一人一人がシミやシワ、そのようなものが全くない、全く傷のないものとさせていただけるんだなということ、それがすごく今朝は心に留まりました。
はい、私は22節が目に留まりました。あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいというところで、ただ盲目的に自分の夫に従うのではなく、主に従うようにとここであるんですけども、本当に夫に自発的に喜んで従う、主に従うように喜びを持って従うことが夫婦の円満な条件の一つだなと感じました。自発的に喜んで従っていきたいなということを感じました。以上です。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から三位一体の神様がどのようなお方であられるか、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
私は22節から24節のところで、まあ、妻が夫に従うように、主に従うように夫に従いなさいという、まあ、その教えを少し深く考えていました。でその前にキリストを恐れ尊んで互いに従いなさいという21節の、まあ、この教えがあるんですけれども、私たちクリスチャンはキリストを恐れ尊んで、そして互いに従い合う、まあ、関係っていうのがすごく大切だなと思いました。妻はキリストを恐れ尊んで、本当にこの夫も夫にまた従っていくという姿勢が大切だと思いました。今日の教えの中で、この家庭にはそれぞれの役割があって、本当にそれがすごく大切だなと思いました。妻は従うこと、これは盲従、盲目的に従うということではなくて、やっぱりキリストの知恵によって、家庭を導いていく、まあ、キリストの知恵を持って、その従っていくこと、これがすごく大切だなと思いました。それが妻に与えられた役割でもあるなということを思いました。また、同様に夫も、愛を、家庭にイエス・キリストの愛があふれるように、本当にこの家庭を愛し、妻を愛すること、この勧めがなされていて、また本当にその愛によって、家庭がすごくこう、キリストが清くしてくださったように、家庭も本当にそのように清さを保って続けていくことができるんだなということを思いました。皆さん、ちょっとまとまりが悪いんですが、以上です。
私は32節で夫婦、まあ、家庭で仕えていく姿勢について、教えられています。32節、この奥義は偉大です。私はキリストと教会と指して言っているのです。という箇所から、キリストが教会を愛し、まあ、全てをこうご自身のためのためにこう捧げられている。このイエス・キリストの姿勢を持って家庭に仕えていく必要があることを学んでいます。以上です。
はい、私は25節、26節からイエス様は教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたお方であることを見ることができました。それは教会が清められ、聖なるものとされるためにイエス様が教会を愛されたんですけども、今もそれを保ち続けていくことがここでは教えられていて、それが一番小さな共同体、教会だなと、その小さな教会が家族であり、清く保ち続けるためには与えられている夫婦の役割をそれぞれ果たしていくときに、小さな教会が清められ続けていくんだなということを教えられました。妻は夫に従うこと、夫は妻を愛し続けること、この役割を果たすときに、教会が清いものとして 聖なるものとされていくんだなということをここから見ることができました。また31節32節を通して教えをいただきました。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです、というところから、夫婦の一致の大切さは私たちが考えている以上に夫婦だけの一致ではなく、キリストと教会が一つになるという、それと同じくらい大切であるということを教えられました。常に夫婦の間で一致を保つことが本当に何よりも大切であって、それこそが教会が守られ祝福される秘訣だなということをここから教えられました。はい、それでは今いただいた御言葉をもとに自分自身に適用していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今朝はこの従うこととまた愛することとがすごく絶妙なバランス、もうその愛があるから従っていくんだっていうこと、またそれがすごくこう互いになくてはその関係が成り立たないんだなっていうことを思っていて、やっぱりこう愛されるから従っていくっていうこの自然な流れがすごく、まあ、教会にも家庭にも必要だなっていうことがを思わされました。今の教会の信徒さんのお家で、まあ、夫婦関係が難しいと言っている人たちがすごく、まあ、いらっしゃって、それを見てその子どもたちが要は信仰につまずいてというか、まあ、そういう状況が起こっていて、まあ、それが結構根深いものとしてあるんですけれど、問題としてあって、まあ、どう取り組んでいったらいいのかなということを思っていたんですけど、まあ、本当に愛が溢れていくところに自然に従っていく、その姿勢が生まれていくっていうのを今朝は非常に教えられたので、まあ、このことを少し分かち合いながら、夫婦関係についても教会で取り組んでいかなければいけないことの一つだなということを今朝は思わされました。はい、以上です。
私もですね、こう夫婦関係について、見事は通し考えさせられておりますけれども、まあ今日学んだのは本当にこのイエス・キリストの姿勢がとても大切なんだなということでした。まあもちろんこう見言葉によってこう夫婦が一致していくことはとても大切と思うんですけども、やはりここで言われているようにキリストが教会をこう愛し養いこう身を捧げられた、この態度というのを、まあ、あらゆるところで自分に適応して生活していくということなんだなと思わされました。
はい、私は最近何か力がないなと感じていたんですけども、この原因が今日はディボーションを通して夫婦の一致に関わっていたんだなということを教えられました。私たち今までずっと一緒にいたんですけども、今週末別々のところで奉仕をするようになって、まあ報告とか一緒に祈ったりはするんですけど、やっぱり一緒にいない分一致を保つことが前よりも簡単ではなくなったので、今日は一緒にいられない分よく交わりよく祈らなければいけないなということを教えられました。それぞれ与えられているところでやるべきことがあるので、そっちを優先してしまって夫婦のことを後回しにしてしまう言いがちなんですけども、優先順位はそうじゃなくて、キリストと教会が一つになったようにまずここが一つにならなければ全ての力は注がれていかないし祝福の源とならないなということを教えられました。なので優先順位を改めて夫婦の交わりを大切にしていきます。はい、それでは最後に一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、キリストと教会が一つであられるように私たち夫婦にも一致を保つように教えてくださり感謝します。この共同体がすべての土台であり、力の源であります。 お互い与えられている順序、役割を果たすことができますように、私たちにこの知恵を注いでください。聖霊様、夫に喜んで従う心を与えてください。また妻を心から自分を愛するように愛する心を注いでください。夫婦円満になり、そして教会が祝福され、人々が祝福され、救いがどんどん起こっていきますように、守って導いていてください。この時間を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。